地医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
先週に引き続き、広島こどもクリニックの吉川智信先生にリンゴ病についてお話を伺ってまいります。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週はリンゴ病とはどんな病気なのか、主な症状、症状が出てからの対処法、原因や潜伏期間などについて伺ってまいりました。今週はまずはリンゴ病は子どもだけがかかる病気なのかどうか教えてください。
はい、リンゴ病は一度感染すると一生涯にあたる免疫が獲得されますため、基本的には再感染することはないと言われています。幼児期、学童期を中心とした小児期に感染することが多いですけど、感染したことがない場合は成人でも感染することがあります。成人では発熱、関節痛、倦怠感などの症状が出やすいと言われています。そして妊婦さんが初めて感染するとお腹の赤ちゃんに深刻な影響が出る可能性があります。具体的にはお腹の赤ちゃんに高度の貧血を生じ、胎児水腫となり流産や死産に至ることがあります。妊娠20週までの感染で合併症のリスクが高いと報告されていますので、妊娠初期の感染には注意をする必要があります。
検査や診断について教えてください。
はい、一般的には特徴的な症状が認められた場合にリンゴ病と診断します。血液検査でヒトパルボウイルス B19 に対する抗体を検出する方法がありますけど、感染してから抗体が上昇するまでに1から2週間かかります。また血液検査ですので痛みを伴うこと、小児では保険適用がないことから一般的には行われません。よって臨床症状からの診断が主となります。しかしながら特徴的な皮疹が出現するのはおよそ 75% と言われていますので、皮疹の症状がない場合はリンゴ病に罹患していても気づかれないケースも多いんじゃないかと思われます。
治療法はありますでしょうか？
はい、リンゴ病に特別な治療法はありません。症状が軽い場合には治療薬を使用せず治るのを待ちます。症状が強い場合には、症状を緩和する薬剤を使用することがあります。予防法に関しても特別なものはありません。一般的な飛沫感染、接触感染対策となります。リンゴ病は初期には軽微の風邪症状のみの場合が多く、この時点でリンゴ病と診断するのは困難です。しかしながらリンゴ病で感染力が強いのはこの時期ですので、感染予防が難しい側面があります。妊娠中の方はリンゴ病が周囲で流行している状況では、マスク、手洗い等による感染対策が重要かと思われます。また妊娠中の方がリンゴ病に罹患してしまった場合でも、お腹の赤ちゃんに重篤な症状を生じる可能性は数パーセントと言われていますので、慌てずにかかりつけの先生にご相談してみてください。
最後にラジオをお聞きのリスナーの方へメッセージをお願いします。
はい、小児期はさまざまな感染症に罹患してしまいます。リンゴ病についても正しい知識を持ち対応することが必要だと思います。近年はインターネット、AI 等でさまざまな情報を入手することができるようになっていますけど、それが正しいのか、それがどの程度自分に当てはまるかと、これらを判断するのはかなり難しいことも多いように思っています。よって気になることがあれば、ご自分で悩まずにかかりつけの先生と相談してみてください。冬場は感染症が流行しますので、お体にお気をつけてお過ごしください。
2週にわたって広島こどもクリニックの吉川智信先生にリンゴ病についてお話を伺ってまいりました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。